知っとこ高山。
知っとこ高山。今月は私鈴木悦子のナビゲートでお送りします。今日は飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課課長の下浦直也さんにお話を伺いいたします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずはじめにふるさと納税の制度についてお話をお伺いしたいんですが、そもそも一体どういうものなのか教えてください。
はい、ふるさと納税は平成20年に始まった制度で、今年で16年目を迎えます。ふるさと納税制度はふるさとや応援したい自治体を自由に選択でき、原則として自己負担額2000円を差し引いた額が所得税や住民税から控除されるものです。
はい、
例えばの所得税と住民税の納税額が10万円の場合、
はい、
通常は10万円を納税することになりますけれども、
はい、
ふるさと納税を行った場合、10万円のうちの一部を他の自治体に寄付金という形で納付して、その自治体からお礼としてその自治体の特産品などの返礼品をもらうことができます。また寄付金額は自己負担額の2000円を除きまして、確定申告の際に手続きを行えば控除の対象となります。またさらに平成27年から導入されたワンストップ特例制度を利用することで、確定申告の必要もなく手軽にふるさと納税を利用することが可能となりました。
そうなんですね。手軽さも加わってふるさと納税をやっている人は年々増えていてるんでしょうか。
はい、報道等によりますと、全国のふるさと納税の実績は10年前の平成26年度は寄付件数で191万件、寄付金額では388億円といった状況でしたが、
はい、
昨年度の令和5年度は寄付件数は約5900万件、寄付金額は約1兆1175億円と30倍に拡大しています。
1兆円を超えているんですね。
そうなんです。
高山市の状況はどのようになっていますか。
はい、高山市の令和5年度の、ふるさと納税の実績は寄付件数が約15万5000件、寄付金額が約34億9000万円と、非常に多くの方々から寄付をいただいております。
34億9000万円という、ね、大変多額の寄付が寄せられたということですが、ではこの寄付はどのように利用されるんでしょうか。
はい、いただいた寄付金のうち約半額市の財源となります。市ではご寄付いただいたふるさと納税の使い道として、今年度は9つのメニューをご用意しています。紹介させていただきますと、飛騨民族村や奥飛騨温泉郷の整備、新学校給食センターの整備、高山駅の西側エリアのまちづくり、子どもの未来と学びの多様化、これは養育が必要な家庭への訪問支援や公園整備、小中学校におけるタブレット端末などの活用など、学びの場の充実と未来を担う人材育成に活用するものです。
はい、
また5つ目といたしましては、新野球場の整備、ゴミ埋め立て処分地の自然回復、自然エネルギーとジオパーク構想、こちらの自然エネルギーとジオパーク構想は木質バイオマスの利用促進や飛騨山脈ジオパーク構想の推進による上高良奥飛騨温泉郷地域、また乳川地域を中心とした地域の活性化など、自然との共生に関する事業に活用するものです。8つ目、こちらは飛騨牛などの畜産業、そして最後の9つ目は市長にお任せということで、市長公約である輝く市民が暮らす町飛騨高山の実現を図るための事業に活用させていただきます。
大変多くの寄付をいただいて、各種事業の貴重な財源になっているということはありがたいことですよね。
そうですね。ちなみに昨年度いただきましたふるさと納税は、
はい、
市民プールですとかサッカー場、ゴミ処理場、消化地域の義務教育学校の整備のほか、匠バスの運行や村班の運営などに活用させていただいております。
多くの市民の皆さんが利用する施設の整備やサービスに利用されているんですね。
そうなんです。本当にありがたいことです ね。
さて、高山市にたくさんのふるさと納税をいただいているということは、魅力的な返礼品があるということでしょうか。
そうです。高山市現在返礼品は約2000種類ほどご用意しております。
2000種類もあるんですか。
はい、日々事業者の皆様が 全国の皆様にご満足いただけるようなさまざまな返礼品を開発されており、大変市としても感謝しております。
ちなみにどんな返礼品があるんでしょうか。
皆さんがすぐ思い浮かばれるのが飛騨牛だと思いますが、はい、飛騨牛でもさまざまな部位がありますし、焼肉用やしゃぶしゃぶ、ブロック肉や切り落としなど多くのアイテムに分かれております。
もう飛騨牛だけでも多くの数があるんですね。ではその他にはどういったものがあるでしょうか。
はい、飛騨牛のレトルトカレーとかありますけれども、こちら大変人気となっております。
なるほど。
またラーメンセットやミネラルウォーター、牛乳やヨーグルトなどのほか、高山市が誇るブランドである飛騨の家具も人気があります。
家具も、珍しい返礼品っていうのもありますか。
そうですね、この時期ですと木製の鏡餅というのもあります。その他にも例えば街中を案内するガイドツアーやキャンプ用の薪、絵本、そして椎茸栽培キットなどがありますし、現在準備しているものとしては、来年度の飛騨高山ウルトラマラソンの参加券ですとか、はい、ショーカーでのシャワークライミング体験、あと雅楽鑑賞、雅楽祭りの時の雅楽みたいなですね、はいはい、あとコーヒーの焙煎体験、こういったものが珍しいものとしてはあります。
すごいですね、いろんな種類があるんですね。そうしますと、こう高山市民の方も欲しいと思われるかもしれませんが、市民の皆さんはできないんですよね。
そうなんです。残念ながら住民登録をしている自治体へふるさと納税をした場合、
はい、
こちらの返礼品を受け取ることができません。
なるほど。
ぜひ市民の皆様には、都市部など市外へ転出されたご家族やご友人に高山市へのふるさと納税を呼びかけていただけると大変ありがたいです。
市民の皆さんが他の自治体へふるさと納税される場合もありますよね。
はい、ふるさと納税の趣旨を今一度ご説明させていただきますが、
はい、
大企業や人口、税収などすべてにおいて首都圏や大都市に集中している一方、過疎化や産業の衰退、人口減少、高齢化など地方は著しく疲弊している状況があります。こうした格差を是正するために設けられた制度がこのふるさと納税です。ですので誠に勝手なお願いというのは重々承知の上なんですけれども、市民の皆様にはぐっとこらえていただいて、都市部のご家族ご友人に高山市へのふるさと納税をお願いしていただきたいと思います。
ね、年末年始は特にこう帰省で都市部から高山に帰ってくるという方も多いですからね。
そうですね、帰省したご家族やご友人と飛騨牛をつつきつつですね、地酒を酌み交わしながらその美味しさを実感して、飛騨の家具でくつろぎながら、飛騨春慶の重箱でおせちを食べながら、素晴らしい地場産品を直に感じていただきながら高山市へのふるさと納税をお勧めしていただければ大変嬉しく思います。
久しぶりの交流を楽しみながら、地元のその地場産品のその魅力を再確認してもらうということですね。
はい、おっしゃる通りです。一方、ふるさと納税というとどうしても寄付金額という、金額の大小が話題になってしまいますが、
はい、
市としても金額だけではなくてその他の部分でも活用していきたいというふうに考えております。
それはどんな活用でしょうか。
はい、例えば春先に市内の障害者就労支援事業所で育てているアスパラガスが大手有名サイトのふるさと納税の野菜部門でトップを取りました。これ事業所の障害者の方々が丹精込めて作られたアスパラガスが全国で評価されたということで、全国の多くの方々によって市内の障害者の方々が支援されていると言ってもいいと思います。
そんなことがあったんですね。アスパラガスの生産に携わっている障害のある方へのそのやりがいにもつながりますよね。
そうですね。この他にも飛騨高山高校の皆さんが育てたお米も返礼品として新たにご用意いたしました。こちらも地元の子どもたちの頑張りを全国の皆さんに知っていただきたいと考え、ふるさと納税の返礼品として実現したものです。
なるほど。こちらもこう自分たちが丹精込めて作ったお米、全国の皆さんに食べてもらえる、これ子どもたちも嬉しいですよね。
そうですね。市としましてもふるさと納税という制度を活用して、こういった市内で一生懸命頑張ってお見えになる皆様方の取り組みをしっかりとフォローしていくことで、全国に高山市の良さを知っていただき、そして応援していただくという形を作っていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ市民の皆様にもご協力をお願いいたします。
なるほど。今日のしっとこ高山、飛騨高山プロモーション戦略部ブランド戦略課課長の下浦直也さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。